はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で88回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、沖縄医療生協創立50周年を迎えてですね、上原理事長にお話を伺いたいと思います。理事長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
医療生協50歳おめでとうということで、おめでとうございます。はい、じゃあよろしくお願いします。まずあ、理事長、簡単に自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
私はただいま紹介にありました沖縄医療生協で、理事長をしております上原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。早速ですがね、前にも第1回目にね、理事長といろいろお話は伺ったんですけど、今回も50周年ということで、まず沖縄医療生協、とはそもそも何ですかというところですね、お願いできますか。
はい、もう何回も皆様お聞きになっていると思いますが、改めて、紹介させていただければと思います。はい、沖縄医療生協はですね、健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるというような理念を掲げ、誰もが等しく社会保障の権利をですね、受容できるよう、受けられるよう、無差別平等の医療と福祉の実現を目指して、医療や介護、福祉、保健予防活動を行っています。
はい、いろんな、医療機関もとか介護施設とかね、いろいろ持ちながら活動しておりますね。はい、医療生協の、理事長にも伺いたいんですけど、どのようなことを目指しているのかなというところなんですけど、お願いできますか。
はい、私たちはですね、地域の方々が健康や生活に関わるさまざまな問題をですね、一人で抱えることなく、みんなで持ち寄ったものを考えて、その中でですね、医療や介護、その専門家と一緒になって、さまざまな問題を解決していこうという共同の営みというふうな言葉を大事にしていますし、こういうふうな運動自体を医療生協運動というふうに、医療生協運動として考えて掲げて日々実践しています。
はい、事業所の職員だけじゃなくて、地域の方々と一緒に、いろんな、情報とか持ち寄って、共有してという感じになるんでしょうかね。
そういうことですね。本当に地域丸ごと健康づくり、そういう形をですね、みんなで輪を広げていくと、そういうようなことを考えて日々実践しております。
はい、ありがとうございます。医療生協の、今沖縄に、全国にもありますけど、沖縄の医療生協の組合の数っていうのはどれぐらいなんですか。
はい、今年のですね、9月に、一番新しい数値ではですね、組合員さんの数が98,040、
まもなく10万ですね。
はい、そして、今回ですね、沖縄県内を全部で7つのブロックに分けてですね、沖縄本島と宮古、石垣に7ブロック、そして44の支部があり、その支部の下に343班あって、それぞれが楽しく班会活動をやっております。
班もね、300余りあったりとか、ブロック6ブロックだったと思うんですけど確か、はい、ちょっと訂正しておきますで、離島もですね、宮古とか、八重山とかもあったりとかですね、あとは、伊江島もあるんですけど、伊江島は北部ブロックの 一部になっててまして、はい、6ブロックですねありがとうございます、そうそう、組合、あと今ね、班の数が300余りあるっていう話だったんですけど、班の活動とかそういったのも教えてもらえますか。
はい、ただいま失礼いたしました、はい、そうですね、特に班の活動がですね、私たちとても大事だと思っていまして、班というのは3人以上集まれば 作ることができるんですね。
3名からですね、はいはい、
医師とかあと看護師セラピストですね、さまざまな職種と一緒になってですね、一緒に血圧を測ったり体脂肪尿チェック、骨密度なんかを測ってですね、健康をチェックしたりする、そして半全体でですね、病気の予防や
予防
健康づくり、そういう形に力を入れてやっております、
はい、この間ちょっと会議で、オーラルフレイル、歯のお口の話を聞いたんですけど、かなり好評で、ぜひ歯の中でも話してもらいたいなと思ってますね。そういったのも、
は
い、
そうですね、今後この高齢化社会と言われている中で、やっぱりこの歯科分野のですね、口腔とか
口腔、
あと栄養とか、リハビリ、この3つの分野はですね、とっても大事だと言われてますよね。そこで組合員さんの皆さんと、そして職員が一緒になって、そういう健康を作っていく、今後こういうことの取り組みが求められていると思っています。
はい、ありがとうございます。ちょっとお知らせ入れていいですかね。
経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。だいたい今リーチの7分 8分ぐらいのところですので、まだまだ喋りますね、はい、引き続きちょっとお話伺いたいと思うんですけど、医療生協がですね、復帰前の医療生協ではなくて復帰前 の沖縄の医療上事情とか、そういったのもちょっとお話いただけますか。
はい、ありがとうございます。今年で創立50周年というわけですが、はい、1972年に
年、
できた法人でありますし、はい、私たちの最初のムートや一番最初の診療所は1970年にできました。
はい、
その頃の沖縄 の医療事情というのはですね、本当に本土と比べて、また沖縄戦による多くの被害によってですね、なかなか医療福祉生活全般が損なわれている状況が、なかなか立ち上がることができない状況でした。そのためにこの沖縄はですね、一般病院とか診療所の数は全国平均の5分の1、
かなり少ないですね。
病床数も全国の類似県の半分以下、そして医師とか看護師の数もですね、全国平均の3分の1以下というふうに言われていました。
これだけ聞いただけでも本当に医療事情悪いというのですかね、あまり良くないなという印象を受けますね。
ですよね、私たちの子供の時も、そんなしょっちゅう病院に行けなかったかなと、そういうような感じ思っております。また当時はですね、感染症とかさまざまな咳とか、蔓延が結構多くてですね、これも全国平均を大きく上回っていたんです。
多かったですね、やっぱりあれですかね、衛生状態があまり良くなかった。
そうですね、そういうことが挙げられると思います。そしてまたそういう病気になった時ですね、医療は自由診療制で、現金がないと、すぐに医療を受けられなかったんですね。例えば盲腸の手術で1週間入院するとですね、当時$120-150必要で、その頃の労働者の月収の平均がですね、$25-40
$25-40
だから相当
4、5倍ぐらいの、もっとか
ですよね、はいはい、ですからそう簡単に医療にかかれる状況ではなかったそうです。
じゃあ本当に月収の、まあ、本当に年収分ぐらい必要なぐらい、まあ、ざっくり計算してそんな感じになりますね。
本当簡単には入院とかできない、はいはい、まあ、そういう状況だったんですね。うん、
はい、大変ですね。はい、あとその状況の中で、まあ、医療設計が誕生したというところですかね。その辺もお聞かせ願いますか。
はい、まあ、ちょうど復帰前なんですが、はい、まあ、私たちの先輩方がですね、うんうん、本土に、はい、まあ、医師として国費制度を利用して医者になるべく勉強していた、はいはい、そういう時代だったという、ね、はいはい、話を聞いておりますが、はいはい、まあ、当時もですね、かなり多くの沖縄県民が沖縄に帰ってくる、まあ、様々なそういうようなルートの中で、はいはい、私たちの先輩がですね、まあ、無差別平等の医療を、はい、そして患者の立場に立った医療、うんうんうん、患者と共に戦う医療を提供しようということで、はいはいはい、1970年那覇市松尾にですね、うん、はいはいはい、最初の診療所、はいはい、沖縄民主診療所を開設したという経緯が私たちのスタートでした。
あ、まあ、今ちょっと、ね、離れているとか少し歩いても、ね、行ける距離にありますね。そうですね、
まあ、当初はですね、はい、患者さんもかなり少ない状態だったそうなんですが、はいはい、私たちの先輩方はですね、この復帰前後に、はい、まあ、地域の方々の要望が強かった夜間診療とか、はい、当時診療報酬で手当てされていなかった訪問看護などを先んじてやってたそうです。
ほとんどボランティアみたいな感じですね。
そうそうそう、そんな感じだったって聞いてます。はい、まあ、そしてその訪問診療とか、まあ、出張して老人健診などを行うことで地域からの信頼を勝ち取ってきたという話をされて、先ほど思うとですね、もうこういう話をよく聞かれていました
。はい、こんな楽しかったと、こんな時代だったけどという感じですかね。
本当にいつも疲れている先輩方がですね、この酒を飲みながらこんな話をすると顔がですね、まあ、若者のように
精神の方
生き生きとしていたのを今でも本当に思い起こされますね。
大変ではあったけど、まあ、みんながその生きがいを持ってというかやりがいを持ってやってたんですかね。
うん、本当そうだと思います。はい、なんか逆にそう羨ましいかもしれませんね。本当に
今もうなんか皆さん職見ると疲れ切ってるかなとかちょっと思ったりもしますけど、はい、まあ、でも大変な中ね、そういった なんていうんですかね、希望というか展望というかそういったのを持ちながら本当に頑張ってたんだなというふうな思いがしますね。
多分疲れていてもですね、うん、当時やっぱり多くの市民とか、はいはいはい、地域の方々からありがとうとかはい、はい、そういうふうに感謝されていることによって、うん、逆にそれが僕はパワーになったんじゃないかな、はいはいはい、そうじゃないと、うん、こんな少ない人数でこんな
大きないろんなことやってますよね。
本当に頭が下がる思いでありますし、うん、はいはい、本当にでもその先輩方がですね、うん、その頃地域に支えられるだけの働きをしたことがやっぱり認められて評価されて、はいはい、こういう形になってきたんだなっていうことを今思うとちょっと羨ましくも思いますね。はい
はい、でもすごいですよね。本当にそれがずっと続いて今50年ですからね。はい、ありがとうございます。あとちょっとお知らせ入れましょうね。すいません。
健康づくり委員会からのお知らせです。沖縄医療生協では日頃の生活習慣を見直し、日常生活の中で健康づくり活動を継続していくために毎年8月から10月に健康チャレンジを取り組んでいます。どなたでも気軽に参加できるコースとなっていますので、友達や家族と一緒に参加してみませんか。お問い合わせは098-850-9004にお電話ください。また沖縄医療生協ホームページでもお知らせしていますのでご覧ください。皆さんのご参加お待ちしています。
はい、沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。リチャーあと12分ぐらいですかね。
はい、あっという間ですね。
はい、またちょっといろいろねお聞きしたいと思いますが、医療生協で無料定額診療事業っていうのもやってると思うんですけど、その辺もちょっとお聞かせ願えますか。
はい、わかりました。この無料定額診療というものはですね、はい、社会福祉法第2条に規定されていまして、
は
い、
社会福祉法、
はい、はい、生活が困難で、はい、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会が制限されることのないよう、はいはい、国がですね、はい、ある法律にのっとって、うん、無料定額な料金で診療を行う事業というふうに言われています、はいはいはい、
これを医療生協が取り組んでいるということなんですよね、
はいはい、県内唯一、私たち法人で行っております、
はいはいはい、詳しくは、ね、あれなんですけど、事業所、共同病院とかですね、中部共同病院とかそういったところでもやっておりますので、ちょっと医療費で、ね、お困りの方とかっていう方はご相談いただいたらいいかなと思いますね、はい、
特に今回コロナで、はい、なりわいが失われて、はいはい、本当に生活が大変、しかし体を崩されてしまった場合にはですね、はいはい、そういうようなこういう無料定額診療事業を利用して、はいはい、ぜひともやっぱりしっかり体を作って、うんうんうん、また新たに前を向いていけるような、はいはい、後押しをできればなと、法人挙げて努力していきたいと思っております。
ぜひね、ご相談ね、そういった方がおりましたらご相談もね受けておりますよというところですかね、はい、あと理事長、今後、これ今後の課題といいますかね、その辺のところもちょっとお聞かせ願いますか。
はい、ありがとうございます。沖縄医療生協が今考えていることを、皆さんにも少しずつお話しさせていただいて、はい、私たちも一緒になって勉強していきたいと思っています。まず今の沖縄県 の、 状態なんですが、はい、さらに今後ですね、2020年から40年までですね、
はい、2040年まで、
はい、2040年まで全国一高い伸び率で、人口自体は35年をピークに下がってくるんですけど、
はいはい、人口は下がってくるんですね、はいはい、
だけど高齢者の人口ですね、65歳以上の高齢者の人口は全国一の高い伸び率で増加していくことが、
はい、高齢者は、はい、増えていく、
はい、増えていくですね、はいはい、ですので高齢者人口は2015年のですね、はいはい、1.5 倍に増えるというふうに言われています。
1.5 倍、はい、
この高齢者人口が増加する一方で、はい、この生産年齢と呼ばれている若い方たちの人口はですね、はい、すでにもう減り始めているのが実情です。
減り始めてるんですね、
はいはい、ですから2040年にはもう県民のですね、3人に1人が高齢者になることが想定されています、はいはい、
3人に1人、はい、結構やっぱり比率高いですね、うん、はい、
ですので私たちは今本土でも直面しているこの超高齢化社会が到来する、はい、もう今からですね、はい、しっかり準備をしていくことが今求められていると思います、はいはい
はい、なるほど、
はい、そういうことで、医療介護の需要はですね、はい、高齢化とともにますます需要が増加していきます。
今後増えていきますよね、はい、医療が必要な方というのは、
そのためにもやっぱりより良い質の高い医療介護の要求はですね、はいはい、今の医療事情を知っていらっしゃる、50代から70代の方はですね、はい、当然それ以上の医療要求が高まることが想定されるんです、はいはい、したがって私たちもそれを踏まえたこの医療介護のハード面ですね、はい、の整備を、はいはい、早急に進めていく必要があると思っていますし、はいはい、それと合わせて、医療介護の従事者の育成ですね、はいはいはい、そういう形も合わせてやっていくことがとても求められていると思っています、
は
い、
やっぱりそういった職員スタッフかなり必要になってくる状況なんですね。今でもちょっと足りないっていう状況、看護師も足りない、介護も足りないとかあるんですけど、
そうですね、
それがなんかますます足りなくなりそうな感じもしますけど、
本当に日頃からも怒られていますが皆さんでもですね、まずそういうふうなことが見通せる今だからこそ、はい、今のうちやっておかないといけないことが私はあると思っております、はいはいはい、今回私たちも先ほどあったように創立50周年を迎えることができます。そういう私たちの、医療生協の理念というのはしっかりと実現させることによって、はいはい、私たちは地域の医療福祉を守っていく、こういうことが求められていると考えているんですね、
はいはい、
そういう中で、今回私たちも第5次長期計画というのが、進行中で、
はい、長期計画、
はい、進行中でありまして、私たち3つの病院があるんですが、はい、今回新中部共同病院が、はいはい、建設して今しっかり
オープンして、
はい、診療しております、はい、でさらにですね、私たち沖縄共同病院隣にある、はいはい、豊見生協病院は、はい、ここはですね、今度52のベッドの数を増やして、はい、そして新豊見生協病院が今建設中であります、
はいはいはい、 8月からね、8月の中旬ぐらいから始まってますよね。
ですね、はい。でさらに今後はですね、このセンター病院であるこの沖縄共同病院にも、はい、伊賀市棟という新しく棟を建てないと、はいはい、今後ますます増える医療あの需要に対して対応できるためにも、やはりこの新しく増築が必要だということで、はいはい、今随時計画を進行中であります。
計画中というところなんですね。
はい、
はいはい、分かりました。あと、理事長、あの、まあ、今後、まあ、こういった事業展開もあるんですけど、まあ、あの、まあ、今後の50年というか未来を見据えたあの希望といいますか展望といいますかありますか。
そうですね、は
い
はい、あの本当に今沖縄県民はですね、はい、この沖縄戦を通して多くの方々がですね、はいはい、あの自分の親族を、うん、あの失いながらも、はい、やはり平和に対する希望を捨てていない、うんうん、はい、まあ、様々な選挙も含めて、はい、あの本当に沖縄県民は平和をこよなく愛す、うん、はいはい、まあ、そういうふうな県民だというようなことを私も本当に実感しています。はいはい、そのためにもですね、はい、あの私たちはこの健康福祉の面からもサポートしながら、うん、私たちの理念である健康をつくる、平和をつくる、命科学社会を作る、はい、この理念をしっかり私たち未来を展望できるような取り組みをしっかり進めていくことが今とても求められていると思っています。
はいはい、今本当にコロナでなかなか、ね、集まれない状況もあるんですけど、うん、まあ、ちょっと少しずつ緩和していくかなという気もするので、またいろんな、ね、地域の方々と、はい、職員と一緒になって集まって何かできたらなって、
そうです、
ね、思いますけどね。
また飲み会もできてるからね。
飲みにもね、なかなか行けなくて本当にあのストレスも溜まってるかなとか
確かに
思いますけど、ありがとうございます。理事長、まだあと 4,5 分ありますけど、何か喋りますか。
そうですね、あのせっかく今日呼ばれていただいて、呼ばれてあのとても嬉しく思っております。はい、あの本当にこの50周年というのはこの重みをですね、はい、あの先輩方から私たち受け継いでですね、うんうん、はいはい、未来へこの助けをつなぐというところに今あると思うんです。うんうん、はいはい、今の若い方たちと一緒にですね、あの負けないようにですね、はい、この本当に仕事、そして診療、まあ、さまざまなこの保険予防活動を含めたことを通してですね、まだまだ進歩していく、そういう余地があると思っています。はいはいはい、そしてあの無差別平等の医療とか福祉の実現を目指してですね、うんうん、はい、本当に何よりも誰もが健康であの安心して平和で過ごせるような沖縄に、はい、あのしていくためにも、私たちはその、はいはい、一翼を担う、うん、そういう気構えで、はい、今後とも頑張っていくことを本当に
あの
強く思っておりますので、はいはい、ぜひともですね、あの医療生協にあの結集して、職員も結集してですね、はいはい、みんなでいい未来を作っていこうかな、うん、そんなことをいつも考えております。
はいはい、もう我々ももうね、50代、まあ、後半になってきて、本当にね、若い皆さんにそういった我々の理念っていうのを引き継いでいけたらいいと思うし、ますますね、あの医療生協が発展していけたらなって私も思いますね。
でも本当に今の若い方たちはやっぱりそういうことに対してもしっかり、はい、あの真摯に向き合ってますよね。はいはい、本当に日頃からあのしょっちゅう怒られてもいますけどあのでも彼らの考え方っていうのは本当にしっかりしていてですね、はいはい、あの私たちもハッとさせることが本当にあります。はい、だからこの人たちと一緒にですね、はい、未来が展望できる、うんうんうん、私は本当に毎日楽しく、はい、あの
ワクワクしながら、うん、
はい、まだまだ捨てたもんじゃない、
捨てたもんじゃない、
そんなふうに思っています。
はい、お互い頑張りましょうね。はい、リーチありがとうございました。今日はあの、まあ、沖縄医療生協がですね、50周年を迎えたということ、まあ、1972年から、2022年10月1日でですね、50周年を迎えましたので、まあ、50周年を迎えてのですね、お話を上原理事長に伺いました。理事長どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃ、これでですね、あのこれ終了いたします。終了いたします。これからもラジオを通して沖縄医療生協がの活動が少しでも、皆さんに伝わればと思っております。お問い合わせは沖縄医療生協まちづくり推進部0988509004までお願いいたします。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場をこれで終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。